ではでは、イベント情報ということで、リュットさん、10月とか11月、日本だと学園祭とか、なんか高校でもなんか、そう、大学でも、そういったこうフェスティバルの季節っていう感じなんですか。イリノイ大学とか、他の大学とかでも、なんか秋ってそういうイベントごとが多い季節。
どうでしょうね。
あんまり学園祭とかないのかな、そういう名前
そう
の
で
も
すね。そう考えてみると、なんで日本の学校は文化祭、学園祭ってやるんだろうって逆に
そうそうですね。
今日、麦子さんのそのメールを見て そういえば日本ではなんでやるんだろう、ようになったんだろうって思ってたんですが、
ここでありました？文化祭って。
高校はありました。
ありましたよね。何したか。
なんでやるんだろうっていうのはちょっと思うんですが、そうですね、今のアメリカの大学でやるところっていうのはほとんどないと思います。そうですね、ワシントン大学、僕が今仕事してるところは、毎学期1回、ワイルドっていう、学生向けのイベントがあって、実行委員会みたいなのが、割とそれなりに有名なバンドとか呼んできて、キャンパスの中で、ライブしたりするっていうのはありますけど、完全に在学生のためのイベントで、文化祭みたいなのとはちょっと違いますね。
とかね、サークルとかでファッションショーがあるとか、そういうこうそれぞれのこう秋とかの催しはあるかもしれないけど、確かに日本だったら私が勤めてる大学も11月に3日か4日かまとめて、学園祭の時間取ってて、その間授業がなかったりとか、まあ土日に当ててることが多いですけど、なんでしょうね。なんか小中高とかで学習発表会みたいな、そういう まとめた、のりか、なんかクラスとかでね、お芝居したりとか、そういうのやったりとか、肝試しの、なんかそういうお化け屋敷作ったりとか、いろいろあって、大学の学園祭とかは高校生とかの時見に行って、あ、こんな大学なんだとか思ったりとかした記憶がありますけど、今度なんでなんかちょっと考えておきます。でも秋はでもそれなりに、地域ではイベントがあるのかな。どんなイベントが
そうですね。
印象にあり
もと
ます
も
か？
と、秋って結構多分お祭りとかそういうのも、あるところも多いと思うので、そういうのも含めていろいろイベントがあると思います。今週末はのシャンペーンは、ダウンタウンシャンペーンで、明日10月10日土曜日、明日ですね、に、See You October Fest というのがあります。オクトーバーフェスト自体は、ドイツの秋の、オクトーバーっていうのはもちろん英語でもオクトーバーの10月ですけれども、秋のお祭り、ドイツのもので、そうですね、この時のためにその特別なビール作っておいたりして、
おお、やっぱりビール
や
です
る、
か。
お祭りだと思うんですけれども、アメリカとかそれ以外の国、日本でも最近横浜とかでオクトーバーフェストってやってますけど、そういうのになるとやっぱりビールのイベントみたいな感じになっていて、このまあ
多分なんか接続が、インターネットの接続がおかしくなったのかな。今お話してたのはオクトーバーフェストということで、ダウンタウンシャンペーンで、開催、10月10日土曜日3時から夜中になってますね。さっきのお話だと、まあビールとかドイツの、もともとドイツのお祭りだったみたいなので、そういった関連の食べ物とかいろいろあるんじゃないかなと思います。りゅうたさんが復活したら あの突然なんか消えてしまったの、消えてしまってフローズンしているので、もう一つ多分ゆうたさんがお届けしようとしたインフォメーションがあります。 AIMS の Asian Education Media Service の Asian Lens、 これはAsian AIMS 自体はイリノイ大学のセンター、サービスセンターですけども、これがあの地域にも公開して Asia Lens という、そういうシリーズ、映画をお届けするという、シリーズがあります。いつもこのドキュメンタリー映画をあの、ここにお勤めのジェイソンさんが選んで、3本お届けして、今回は3本というのは3回シリーズなんですね、各学期で。今回は10月13日火曜日の7時から、です。お、リュウタさんが戻ってきましたかね。リュウタさん聞こえますか。あれ、リュウタさん画面は戻っついてますけども、あのリュウタさん、サウンドイズミュート、はい、OK、 あ、はい、戻ってきました。きっとセントルイスになんか嵐が吹いてるんでしょうか。
そう、すみません、たびたびなんか、うん、
なんか切れますね。で、今エシアンレンズの話をしているんですが、来週10月、13日火曜日7時から、はい、場所はどこですかね。いつもと一緒かな。
場所はそうですね、いつもと一緒で、スパーロックミュージアム、あのクラナッツセンターフォーパフォーミングアーツの裏にあるスパーロックミュージアムのオーディトリアムです。
で、これは無料なんですね。で、今回の映画はどんな映画でしょう。
今回はアグラリアン・ユートピア、ユートピアという映画で、うん、タイの米農家の生活を追いかけたドキュメンタリーなんだと思います。
ですね。うん、で、英語の、まあ、字幕がつきますということで、今回の3回シリーズはいずれもこう農業とかそういったものに関わるのかな。前回がコットンロード
で
したね。
はい、うん、そうですね。
から、うん、
今回がお米の農家で、もう一回11月にありますけど、これが Bitter Seas っていう、タイトル。これも、これはインドの、農家の話ですね。うん、これ
きっとあの農業とかっていうのは地域のその地域の環境とかの特性もありますけども、世界市場をこう相手にこうやっているだろうから、そういったあの政治的なこととか、まあ日本も今ね、関税の問題があのいろいろ重要、これからどうなるんだって、関税がなくなったらどうなるんだとか、いろんなあの問題がありますけども、そういったふうにこう両国間とか世界の政治の問題とか環境の問題とか経済の問題、そういったものが絡み合ってこう一つの農家とかに集約してこう現れてくるんだろうなと思います。そういったものをこうきっとドキュメントしている映画なんじゃないかなと、見てないからわからないんですが、思います。ぜひぜひこの3回シリーズこう続けてみるといいんじゃないかなと思うので、足を運んでいただければと思います。そうですね、じゃあ、 あのアレクさんのおすすめの曲、これに行ってみたいかなと思います。アレクさん、今日もメールをいただいています。でもなんかいつもとは違うアレクさんの様子です。最近疲れたとか忙しいとか、うん、私みたいですね、そういうメールが多かったんですが、最初の出だしから違うんですね。最初いいことがあって、へーって感じ。最近ちょっといい気分になっているアレクスです。なんでしょうね。曲紹介の前にその理由を説明します。以前麦子さんに僕が最近よく見ているインターネット放送があったのを、あったことを話したことを覚えていますか。そうですね。で、まあ、アレックさん大体ハマりやすいんですね。ゲームにハマったらゲームばっかりしてるみたいだしみたいなで、そのインターネット放送きっと、かなりあの一生懸命聞いているんだと思うんですが、その放送には毎週金曜日夜10時に、視聴者たちが放送局のウェブサイトでにこう いろんなあの物語を書いて送るみたいですね。でそのパーソナリティが、選んだ、こう物語読む日なんだそうです。で、ルタさん戻ってきたかな。で僕もあの僕にあったことをあの自分にあったことをあの先週金曜日にこうそのストーリーを送って読まれたそうなんですね。でしかもその僕にあったことっていうのがこれ恋話って隠して書いてあるんですけど言っていいのかしら。でも内容書いてないんですね。アレクさんがそんな恋話ラブストーリーを話したラジオで話したことも個人的に聞いたこともないんで、んこれほんまの話なのか作り話なのかとかストーリーの話なのかいろいろ思ったんですが詳しくは書いてないんで。で、聞いた人たちは僕にいいストーリーでしたと言っていました。あひょっとしたらこう小説みたいにいろいろ書いてそれを送って読まれるのかもしれないんですけど、それで今までも自分が書いたものが読まれたことはあったんだけどいいねっていうこうサインが出なかったんでしょうね。でも今回はいいストーリーでしたってみんながみんな言ってくれたんですごく気分が良くなっているそうです。でもどんなストーリーなのかぜひ聞いてみたいと思うんですがその辺は秘密なのかな。でその流れで、その流れなんだそうですね。今回紹介する曲はあの 恋曲って書いてあるんですが、まあ、ラブソングです。とヒョニと、ドギ、小さなヒョニとドギっていうのがこう2人のグループの兄弟グループなんだそうですね。の名前で小さい少女の恋物語、これ日本語で訳してくれているのでもともとのタイトルはもちろん違うんですが、でこの曲を紹介してくれてますね。ヒョニとドギは70年代ずいぶん前なんですね。70年代にあった韓国の兄弟グループです。ヒョニの本名はチャン・ヒョンで、ドギの本名はチャン・ドグで、ヒョニが兄でドギは妹です。でこの曲を、リリースした当時ヒョニは23歳、ドギは17歳でした。でチャン・ドグは80年でソロデビューしたし、しかもその時初女性シンガーソングライターでした。いろいろなヒット曲もあったし見た目も可愛かったので人気があったんです。しかし彼女の健康が悪化し結局1990年薬物過多服用で25歳の若さで亡くなりました。その後彼女の兄も、下の癌で妹と一緒に天国に行っちゃいました。でこの曲のポイントは兄弟2人のハーモニーですと、いうふうに、紹介をしてくれています。どんなラブソングなのか詳しいことは書いてないんですが、ハングル分かる人にはあの曲かとかいろいろ思うことがあるかもしれない。なんか日本で言うと歌謡曲っぽい、響きの曲なんですがちょっと聞いてみてください。ヒョニとドギで小さい少女の恋物語。トムさんMusic to please go.
Good.